聖書を読みます。最初に旧約聖書から創世記第一章の24節から31節まで、旧約聖書の2ページです。創世記第一章24節以下。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ。家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。そのようになった。神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの土を這うものを作られた。神はこれを見てよしとされた。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神は言われた。見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものには、あらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり、朝があった。第六の日である。次に新約聖書から、ローマの信徒への手紙第8章、18節から25節まで、新約聖書の284ページです。ローマの信徒への手紙第8章18節以下。現在の苦しみは、将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の発報をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。祈ります。天地万物をよく美しくお作りになった全能の神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは天地のすべてのものを、そして私たち一人一人を大きな愛によってお作りになり、それらに命を注いでくださいました。このことを感謝いたします。そしてあなたは、アッシジのフランチェスコが歌いましたように、兄弟なる太陽、姉妹なる月や星、兄弟なる風や空気や雲やすべての季節、姉妹なる水、兄弟なる火、姉妹で母なる大地、果物や花や野の草、 愛すべき人間たち、とりわけ許しの心を持つ人々を私たちにお与えくださいました。このことのゆえにあなたに感謝し、あなたの御名を称えます。しかし私たち人間はそのように大きなあなたの恵みと愛に欲しているにもかかわらず、あなたがよく美しくお作りになった世界を汚し破壊するようなことを続けてきました。そのために今私たちのこの世界は破滅の危機に向かって進んでいます。どうか私たちを憐れんでください。あなたは世界の歴史の始まりも終わりもあなたの御手の中にあると言われました。どうかこの御言葉を信じることができますように。そしてあなたがお作りになった世界のその森として責任を果たしていくことができますように心から祈ります。明日世の終わりが来ようとも、今日リンゴの木を植える、そのような生き方をすることができますように、私たちに信仰と希望と愛をお与えください。私たちを取り巻く現実がどのように暗く厳しくても希望を捨てず、投げやりにならず、主イエスから与えられた希望の証人として生きていくことができますように。そしてこの教会もまたあなたから与えられた希望の証人として働いていくことができますようにお願い申し上げます。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちを守り支えてください。悲しむ友、心や体を病む人々、疲労を覚えている方々、旅にある友、異教に住む人々と、この国に住む外国の友人たち、ご高齢の方々や若い人々、教会学校の愛する子どもたち、そしてこの町に住む多くの市民の方々の上に、今週もあなたの恵みと祝福が豊かにありますように祈ります。誠に貧しい感謝と祈りを、私たちの主イエス・キリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。私たちの教会では、先ほども申し上げましたが、年に一度はこの日曜日の礼拝を地球環境の日として守るようにしてはどうかというご提案がありまして、そのことをみんなで積極的に考えて決めました。今日がこの第1回目です。で、聖書の朗読箇所、それから賛美歌、講読文、そういったものはすべてこの日にふさわしいものを選びました。で、説教もそのつもりで準備をしました。ですから通常の説教とはちょっと違いまして、いささか講義風になるかもしれませんが、それはまあご容赦いただきたいと思います。それに大体私の説教というのは短くて評判なんですが、今日は少し長く話させていただきたいと思います。それもお許しください。地球環境の問題というのは今私たちにとって非常に大きな、頭痛の種になっています。人間活動が活発になるということはいいことなんですけれども、しかし矛盾したところがあって、人間活動が活発になればなるほど地球の環境は汚染されて、ついには破壊される恐れがある。で、最も悪質な環境破壊は戦争です。 しかし今日はそのことはちょっと別にいたしまして、他の問題を考えたいと思うんですが、例えば火力発電所とか工場とか、日本にはたくさんの工場があります。日本は大きな工業国です。それから自動車ですね。でさらには各家庭から排出される、CO2 といいましょうか、炭酸ガスですね、それが地球の温暖化を招いていると。でそのことが今大問題になっておりまして、先週北海道で開かれた洞爺湖サミットでも、それが最重要の議題になりました。でこの問題は以前から知られていたのですけれども、それが非常に具体的な形で明らかになったのは、多分ローマクラブが出した成長の限界という報告書によってであろうと私は見ております。でローマクラブというのは1968年にローマで、イタリアのローマで創設された研究グループです。で政治的に中立でなければならないということで、政治家は入れません。政治家は一人もこのクラブには入れないんです。でその、代わりというわけでもないんですが、各分野、学問の各分野から、優れた専門家が集まりまして、で創立以来一貫して、世界の危機、世界が今危ないと、その世界の危機ということをテーマにして、学際的な研究を続けてきました。学際的というのは物理学とか生物学とか歴史学とかっていろんな学問の分野がありますでしょ。その枠を取っ払って、でみんなが、それ協力して研究する、ことを学際的ってこの頃言うんですが、その学際的な研究を進めてきたのです。その成果の一つが成長の限界という報告書でした。これは1972年に出版されました。で、ストックホルムでの第1回の国連環境会議というのがありましたが、その時に合わせて発表されて、全世界に対する警告を発したのです。で、どういうことかと申しますと、例えばこういう内容ですね。今後世界の人口は急激に増加する、しかし食料生産はそれに追いつかない、他方工業化が進んで環境の汚染は許容限度を超える、それに加えて原油とかレアメタルとか、そういった天然資源は近く底をつくだろう。でこういういろいろな、他にもありますけれども、いろんなデータがありまして、それをマサチューセッツ工科大学の、その当時最新鋭のコンピューターに入力いたしまして計算した。でその計算の結果がここの報告書に発表されています。さまざまなグラフによって、それが紹介されているんですが、それによると先進諸国が今のままの経済成長を続けていくならば、地球は2000年をあまり超えない時点で破局に直面するだろう、そういう結論です。で、この報告書は短い期間に30カ国語に翻訳されました。で全世界で1000万部以上売れたと言われています。でそれほど大きなショックを世界の人々に与えたんですね。で私自身も1974年から4年間ドイツのシュトゥットガルトという町でドイツ教会の関係の部署で働いておりましたけれども、そこの仲間たちと一緒になって この成長の限界という本をテキストにして勉強会をしたことがあります。多分74年の暮れ頃だったんじゃないかと思いますが、その時にその本を読んで受けた衝撃といいましょうか、思わず背筋が寒くなるような、ゾッとするような感じを、その時受けました。2000年をあまり多く超えない時点でというのは、私に引き移して考えますと、私が70歳になってから70から80になるまでの間、ちょうど今です。その間に地球はもしかしたらそういうひどい状態になるかもしれない。で、私はいいけれども、その頃本当にそう思いました。私はいいけれども、私の子供たちや孫たちはどうなるんだ。で、人事とは決して思えない。で、そういう思わずゾッとするような気持ちでその本を読んだ記憶があります。それから20年経ちました。世界はこの計画を本当に真面目に聞いたでしょうか。20年後の1992年に、失礼、先ほど20年と言ったのは、その2回目の、国連環境会議が開かれた年までのことを言ったのです。1992年に2回目の国連環境会議がブラジルのリオデジャネイロで開かれました。で、その時このローマクラブは、再び報告書を出したのです。で、その報告書は第一次地球革命という題で、日本語にも翻訳されていますが、その報告書の中で専門家たちが過去20年、つまり第1回目の環境会議から第2回目のその時までの20年間に世界はどういうふうに変わったか、その主な変化を詳しく調査して分析しました。で、その上でこの第一次地球革命という書物を書いたんですね。で、その中にこういう言葉があります。人類は環境破壊という点で取り返しのつかない重大な一線を越えてしまったように思われる。人類は環境破壊という点で取り返しのつかない重大な一線を超えてしまったようだ。で、そういう文章があります。これは世界の将来についての大変不吉な診断です。で、もちろんこの報告書はそういう悲観的なことばかり書いているわけではありません。この20年間に起こった喜ばしい変化、望ましい変化についても触れています。例えば冷戦が終わったこと、冷たい戦争が終わって米ソのあのバカバカしい核軍拡競争が終わったということ、で、これはいいことだと。あるいはヨーロッパにヨーロッパ連合 EU が成立して、今や敵も味方もない、共に生きていかなければいけないんだという、そういう理想が一歩現実に近づいたということ、これもプラスの面ですね。それからさまざまな先進技術です。かつては考えることもできなかったような技術が、進歩しました、開発されました。で、そういったいろいろ嬉しい希望に満ちた、こともあるけれども、とそう報告書は言うんですね。そういうことはあるけれども、不安もそれを上回るような勢いで増大している。例えば 少数民族の目覚めに伴って、この目覚めっていうことはいいことに違いないんです。でしかしそのことに伴って民族主義、ナショナリズムが強まって世界の各地で紛争が続発しているということですね。そのことが世界に不安を与えている。あるいはこれはもっと深刻なんですが、人口の爆発的な増加に伴って、あるいは都市の拡大で大きな都市が増えて、そこにさまざまな問題が生じている。そして地球環境の悪化に歯止めがかからない、そういったことですね。そういったことを一つ一つチェックして調べて分析しています。で、いいこともあるけれども非常に悪い面もこの20年間に増えてきた。で、要するに状況はそれほど良くなってはいないということです。で、中でも緊急を要する問題としてローマクラブは次の5つを挙げました。第1は人間活動の拡大に伴う問題でありまして、世界人口が爆発的に増えるにつれて消費も増大している。で、その上に軍事目的のために資源が浪費されているということです。これが第1の問題です。先日の洞爺湖サミットでこの点に誰一人として触れなかったのはどういうわけでしょうか。最も資源を浪費し、しかも環境を破壊しつつあるのは武器です。軍需産業です。で、そのことに触れようとしないのはどういうわけでしょう。しかしとにかく第一の問題として人間活動の拡大に伴うそういうさまざまな問題があるということをローマクラブは指摘しました。2番目は地球温暖化の問題ですね。エネルギーの問題と関わっています。石油とかそういう化石燃料から代替エネルギーへの切り替えがうまくいっていない。太陽光電池っていうのをもっとどんどん作ってそれを普及させていくっていうことをなぜ真っ先にしないでしょうか。軍備なんかやめてそういうことをすれば地球の将来は少しでも明るくなるのに、そういうことをしようとしない、その問題があります。第3が食料問題です。北の豊かな国々では食べ飽きるほど食べている、飽食している人々がいるのに、南では飢餓に直面する人々が大変な数になっています。その格差は拡大するばかりです。これは緊急に解決しなければならない問題です。それが3番目。4番目が人口動態の変化というふうにちょっと難しい言葉が使われてありますが、つまるところ北の富める国々では子どもの数が減っている、少子化、私たちの国でもそうです、少子化が進んでいる。そして南の貧しい国々では人口爆発、人口が爆発的に増えるということと、政治の問題によって引き起こされた難民の増加ですね。こういうことがある。4番目がその問題です。で、5番目が情報化です。最近の流行りの言葉で言うと IT 化って言った方がいいかもしれませんが、これによって社会は便利になりました。便利になりましたが複雑になりました。しかし同時にそれは脆くなったと。社会はこの IT 化によって非常に脆くなった、そう言っています。で、こういう5つの緊急の問題を ローマクローバー取り上げまして、これをなんとか我々は解決していかなければいけないということを唱えているんですけれども、それは容易ではありません。アル・ゴアという人、アメリカで元副大統領だった方ですが、その方が中心になって作った映画に不都合な真実というのがあります。2006年にそれが日本でも公開されました。昨年公開されましたね。で、私もそれをDVD で買ってきて見たんですけれども、地球温暖化ということはもはや楽観できない段階に達している、そのことをこの映画は雄弁に物語っています。彼はもちろん人間を絶望させるようなことばっかり言わない、で望みがあると頑張れというふうな葉っぱをかけているわけですけれども、しかしそんなに簡単にいくだろうかという気持ちがしないわけでもない。で、私たちの教会の役員会でこの今日の地球環境の日を決めた時の話し合いの中で、もう手遅れではないかという声が出たほどです。そういう意見が出るほど事態は深刻です。北海道洞爺湖サミットの結果なんかを新聞であるいはテレビで見ましても、この会議が地球の将来を明るくしたとはとても思えません。政治的な妥協の産物だという気がします。もちろんいいところもあるんでしょうけれども、これで世界の将来が保障されたというわけにはいかない。で、そういったことをまず申し上げておきまして、でもう一度ローマクラブの報告書に注目したいと思います。そこではこういう文章がありました。以下引用ですが、人類に困難を克服する英知があれば、知恵ですね、英知があればその未来は明るい、それがなければ滅びへの苦しい道をゆっくりと辿っていくだけである。人類に困難を克服する英知があればその未来は明るい、しかしそれがなければ滅びへの苦しい道をゆっくりと辿るだけである、そう言われています。で、おそらくその通りでしょう。人類は今岐路に立っています。そして破滅に向かうシナリオを避けるためには、今あらゆる英知を集めてこの困難に立ち向かっていかなければなりません。その英知の中には、例えば新しい技術ということも含まれるでしょう。あるいは法的な規制、そういうこともあるでしょう。政治的な決断、これも重要です。いずれも必要でしょうけれども、しかしローマクラブの報告書は、一番大切なことはこれだと言って、書いていることがあります。それは価値観を変えるということです。私たち人間のものの考え方といいましょうか、価値観を変える、それが必要だ。で、もう少し具体的に言うと、利己主義、エゴイズムというものを私たちが何とかして克服しなければいけない。それができなければ地球は滅びると。そう言っています。以下もその第一次地球革命の中にある文章の引用です。エゴイズム、利己主義のおかげで人類は長い進歩の過程を生き抜いてきた。他の種を支配し弱い種を蹴落としてきた。 しかし今の段階になってエゴイズムのこのような一面は人類の存続上昇への推進力としての意味を失ってしまった。今大切なのは自分の命だけを守ればよいという原始的エゴイズムからいかにして脱却するかである、そういうんですね。で、この言葉に私は注目させられました。地球全体が未曾有の危機に直面している今、その困難を何とか乗り越えようと努力している人々がいつしかあのイエスの愛の教えに接近している。これは実に意味の深い、興味深い事実ではないでしょうか。で、同じことはあの社会心理学者のエリフ・フロムについても言えると思います。フロムが書いた生きるということという本があります。これは原著は1977年に出版されました。やはり70年代ですね。生きるということっていうのは何か退屈な題ですが、もともとの英語では大変面白い言葉が使われておりまして、 To have or to be、 持つこととあることっていう、そういう言葉が使われているんです。持つことと、持つことかそれともあることかっていう、そういう考えに基づいて付けられた題なんですね。で、科学技術の力によって人類はあたかも自分たちが全能であるかのように思い違いをした。そして何とかものをたくさん作って、そしてそれを所有したい、手に入れたら金輪際それは離さない。で、そういうふうに持つことを中心に考える人生観といいましょうか、価値観といいましょうか、そういうものが人間を支配するようになったというのです。無限の生産、無限の消費、これを目指して人類は突っ走ってきた。しかしこのように持つこと、 to have への貪欲な執着はかえって人間の本来の生活を破壊してしまったとフロムは言います。今や人類は持つことへの執着から解放されて、本来の人間の本来の在り方 to be、 それを求めなければいけない。それは根本的な変革を意味する。そういうことを彼は考えながら、このフロムという人は非常に視野の広い人でありまして、その本の中には芭蕉の俳句なんかが引用されているんですね。西洋の人々は花を見るとそれを摘んで自分のものにしようとする、そういう考え方に支配されてきた。しかし芭蕉はそれを見て、よく見ればなずな花咲く垣根から、で、そのそこにそのまま咲かしておくという、そういうその持つ、手に入れるっていうふうな考え方をしない、まあそんなようなことをフロムは書いておりますけれども、そういうことをいろいろと考えながら彼は次第に聖書に接近していきます。旧約の預言者たち、あの人たちの生き方はそうだったっていうんですね。何でも手に入れて、そして手に入れたら金輪際離さないという、その持つことに執着するような生き方ではなかった。それを乗り越えて自分自身の在り方を深く問うた、それがあの預言者たちだった。そして彼は福音書のイエスを引き合いにいたします。で、もちろん聖書だけではありません。お釈迦様とか中世の西洋の思想家マイスター・エクハルトという人がいましたが、その人とか、さらには カール・マルクスとかジークムント・フロイトとかそういった、先覚者たちを引き合いに出して、フロムはこれらの人々はいずれもあること To be、 それを真剣に追求した人たちであった。で、そういう人たちの英知に学びながら、私たちはエゴイズムというものを乗り越えるようになっていかなければいけないと、そういう論を展開しているわけであります。で、このように考えますと、聖書に書いてあることは決して古臭くない。よくそういう人がいますね。例えばさっきの創世記の言葉なんかそうですけれども、神様が天地万物を6日間の間に作ったっていうのは昔の神話であって、そんなものを現代の科学的な時代に生きている我々は信じることはできないという声をよく聞きます。しかしもっと深く考えると、聖書は古臭くない。今のこの時代に本当に必要なことを私たちに教えているように思います。で、そこで最後に創世記の一章の28節、さっき読んだところに戻ってきたいと思います。で、ここには神様が人間を創造した、そして埋めよ増えよ地に満ちて地を従わせよ、海の魚空の鳥地の上を這う生き物をすべて支配せよ、そういうふうに命じられたと書いてあります。28節ですね。で、この言葉は最近評判がよくありません。いろんな人から批判されます。で、これはどうも人間が他の動物や植物たちの上に立って傲慢になって、それらを自分勝手に使う、支配する、そういうことを正当化した言葉ではないかというのが評判の良くない理由です。人間の傲慢な自然支配、あるいは自然の収奪、これを許す根拠にこれがなったんじゃないか。で、それよりは、例えば東洋の思想、仏教の人たちがよく言いますように、山川草木、湿海成仏、山や川や草や木や、そのすべてのものの中に仏様が宿っていると、こういう思想の方が自然に対して優しいし、自然の収奪を許すようなことはない。だから今後この環境の世紀といわれる時代に入っているけれども、その思想的な基盤としては東洋の思想の方がいいんではないかということを、例えば梅原武さんとかそういう人たちはいろいろ言っています。それにも一理があって、私はその本を読んでいろいろと学ばせられておりますけれども、しかしこういうことを私たちは自覚していなければいけないと思います。創世記のこの箇所を人間の自然収奪を正当化する根拠として解釈するようになったのは近代以降だということです。昔はそうではなかった。第4世紀にアンブロシウスという大変優れた指導者がおりましたが、で、この人はこの地を従わせよという言葉を、この地、大地という言葉を我々の欲望というふうに言い換えています。私たちは自分の欲望を支配しなければいけない、抑制しなければいけない。そうでなければ世界はえらいことになると、先ほどから申し上げていることと同じ意味です。アンブロシウスはそういうふうに解釈したんですね。で、それからずっと後ですが、13世紀になるとアッシジのフランチェスコという人が出ました。先ほど 彼が作った太陽賛歌をもとに作られた賛美歌を歌いましたけれども、でその賛美歌、太陽賛歌の中で彼は、すべての作られたものを兄弟姉妹として愛しました。彼はイエスに従って本当にすべてのものを愛したのです。でこの地上にある一切のものは神様が私たちに与えてくださった兄弟であり姉妹である、そう彼は考えました。で最後には、自分がやがて召されると、自分の命はそう長くはないということに気づいたときに、姉妹なる死がやってきた、そう言ったそうです。ですからあの歌の最後には、姉妹なる死をのゆえに神様を讃えよという、言葉が出ています。それほどに命を愛した。でそういうことを考えますと、フランチェスコという人はこの創世記の、先ほど一章を読みましたけれども、二章の言葉に、従って生きていたのではないかと思われます。二章の十五節にこう書いてあります。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。でそのエデンの園、そこにはさまざまな果物や木な、いろんな木が 花や木が生えているわけですけれども、それを耕したり守ったりするような務めを人間に与えられた。そのために人間が作られたというのです。人間はその森である、この世界という畑の果樹園のその森です。でこういう言葉に、フランチェスコは従って生きようとしたのではなかったでしょうか。何よりもイエス様の愛の教え、お互いに愛し合いなさい、敵をも愛しなさい、そういうふうに愛によって生きていくという、そういうイエスの教えに従って生きた人であったろうと思われます。イエスという方は旧約聖書の中にたくさんのこと、無数の言葉があるけれども、それを簡単に言うと愛だ、神様を愛すること、そしてお互いに愛し合うこと、これが旧約聖書に書かれているすべてのことのをまとめた、命令であると、そういうふうにある時おっしゃいましたけれども、で私たちはそのイエスの愛の教えに従って聖書を解釈していく、そういうことが必要なのではないかと思います。聖書にこういう言葉があるからいけないと、そんなふうに単純に決めつけてしまわずに、聖書に書かれてある多くのことをイエスの精神に従って解釈する、それに従って生きていく、でそういうことが現代の私たちには求められているのではないかと思います。少々長すぎまして申し訳ありませんが、地球環境の日にあたって、私が申し上げたかったことを申し上げました。お祈りします。神様、あなたがお作りになった世界が今危機に直面しています。どうかその中で私たちがなすべきこと、考えるべきこと、それを私たちにはっきりと教えてくださるように祈ります。私たちには力が足りませんが、 お互いに知恵を出し合い、考えを交換することによって、大切な地球を守るために、すべての命を守るためになすべきことを示されますように、心からお願い申し上げます。礼拝後に行われる会の上にもあなたの導きをお与えください。どうぞ主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の424番。